ページです。新約聖書87ページ、マルコによる福音書12章28節から34節まで。それでは、はい、拝読いたします。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みでイエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にはない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はない。とおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。本日の宣教、たった一度の人生をと題しまして、末森桜子牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。今朝もご一緒に祝福のご挨拶をしたいと思います。今日主に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとして、私たちにはイエス様の救いが与えられておりますことを心から感謝し、主を賛美しながら、また心から隣人の方々を祝福がありますようにという思いでですね、挨拶をしましょう。両隣の方、前後ろの方と祝福します。ご挨拶しましょう。祝福します。祝福します。祝福します。祝福します。ライブ配信の皆様も祝福します。はい、感謝します。一言お祈りします。愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。また今朝このようにして変わらないあなたのご愛によって、私たち一人一人の名を呼んでくださり、またこの場所まであなたが御手を持って導いてくださり、今日共に礼拝を捧げられます恵みを心から感謝いたします。またライブ配信を通して命一つ命に預かりながら、共に礼拝を捧げる兄弟姉妹の上にも、今日ここに来ることができない愛する兄弟姉妹たち、また格別に病の中にいる者たち一人一人を主が覚えてくださり、ひとしきこの礼拝の恵み、また御言葉に預かりながら、新しい週間主の恵みによって歩んでいくことができますように導いてください。今日ここに集いましたお一人お一人を祝福してください。祝福のもといとして、この朝新しい週間それぞれの場所に使わせてくださいますように、そのためにあなたの御言葉が必要です。どうぞ力ある命の御言葉を語りくださり、あなたの御言葉に従って歩む一週間となりますように、またどうぞ御言葉の実りを見る一週間となりますように、私たち一人一人に今日信仰を与えてください。そして心を開いて、今心を低くして、あなたの御言葉を受け取ることができますように、また食することができますように、今聖霊様この場所に豊かに臨んでくださいますようにお願いいたします。聖霊様を心から歓迎します。心から聖霊様を歓迎します。どうぞ満ち溢れてくださり、自由自在にお働きください。すべてはあなたの御手においだねいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を助けてください。聖霊様の油注ぎの中で主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように、この口をまた思いをお清めくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心から感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。 ある冒険家が、ジャングルに入っていったそうであります、そして、その冒険家が、ジャングルにどんどんどんどん入っていきましたら、目の前に一匹の大きなライオンが現れた。そして、その冒険家はもうひれ伏して、涙を流しながら、神様ごめんなさい、今日までしてきたことを許してください、まあ、そのようにですね、まあ、悔い改めと言いましょうか、必死で、お祈りをしたそうです。悔い改めますから、どうぞ許して憐れんでください、まあ、そのように祈ったそうです。そして、目をですね、少しずつその冒険家が開けてみましたら、その目の前にいましたライオンが手をこういうふうに合わせて、そしてこういうふうにその手の上に手を顔を置いて、そして目を閉じていたそうです。そしてその冒険家は言ったそうです。ああ、神様ありがとうございます、ライオンはクリスチャンでした。そうしましたらですね、そのライオンが今直前のお祈りをしています。面白い話ですね。韓国ではですね、こういうことが教えられるんですよね。牧師先生語る前に5分面白い話をして、心を柔らかくして笑いを起こして、そしてメッセージが聞きやすいようにする。こういうことは私は本当に不慣れ、不得意ですけれども、まあ、こういう話私が面白いと思ったので、皆さんにも紹介させていただきました。まあ、たった一度の人生を冒険家として生きる人もいらっしゃると思います。私たち一人一人は神様に作られまして、そしてたった一度の人生が神様によって与えられ、別の言葉を使うならば許されて、私たちは生かされているものであります。いよいよ来週、私たちは60周年記念礼拝を迎えようとしています。水曜日から、先ほど孫兄弟のお祈りになりました、水曜日から野口宣教師ご家族がこちらに来られまして、宣教報告、そして60周年記念礼拝では御言葉を取り継いでくださいます。以前ある教会の家庭集会に行きました時に、玉川教会の今日までの歩み、ここ20年の玉川教会の歩み、つまり20年前の玉川教会は本当に貧しかった。今も貧しいですけれども、しかし人数において、数において、経済的において本当に本当に小さくされていた。霊的において冷え切っていた。当時は十数人、そのような群れであった。けれどもその教会に世界宣教の御言葉が語られまして、そして祈りが回復し、そして今玉川教会が復興の中で、リバイバルの命の中で2組の宣教師を送るまでになり、そして50人近くのメンバーが集められ、今礼拝を捧げています。そしてそのような中で60周年を迎えます。このようなお証しをさせていただきました。そうしましたら、終わってから分かち合いの時に、ある姉妹が、教会は人数が減ることがあっても増えることはありません、そういうふうにですね、ご自分の教会も含めて日本の現状をそのようにおっしゃったのであります。教会は人が減ることはあっても増えることがない、なんと悲しい現実でしょうか。しかし玉川教会もかつてそのようなところを歩んでおりました。けれどもそのような中から、主の憐れみによって、主のただただ御言葉のご真実によって、いよいよ自生日、素晴らしい神様の祝福の中で、また宣教師先生方と共にこの60周年記念礼拝を迎えようとしております。このことは何一つ当たり前のことではありません。ただただ主の恵み、一方的な主の恵みであり、また御言葉がいかに本物であるか、イザヤ書の55章の11節でしょうか。イザヤを通して主は言われました。私の口から出る言葉は決して虚しく地に落ちることはない、必ず私の使命を成し遂げていく。そのようにして世界宣教の御言葉、今日皆様に 60周年記念礼拝の T シャツが配られることと思います。マルコによる福音書16章15節の御言葉を今回記念の御言葉として、60周年の御言葉として私たちは共にいただきました。 T シャツにマルコによる福音書16章15節、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、この御言葉、この御言葉に従っていく教会の祝福、このマルコによる福音書16章の15節のこの全世界に出て行っての御言葉の後に、信じる者には次のような印が伴う、彼らは私新しい言葉を語り悪霊を追い出し、また病、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちと共に出て行って彼らの語る言葉が真実であることを、その印を持ってはっきりとお示しになった。これが使徒言行録でありましたけれども、まさにそのようにして世界宣教をする教会に病の癒しが起こりました。霊の解放が起こりました。そのような恵みの中で私たちは60周年を迎えようとしております。私たち一人一人に与えられましたたった一度の人生を私たちは生きております。後悔してもたった一度であります。イエス様は今日私たちがどのように生きるべきかをお語りになられました。マルコによる福音書12章の29節、87ページ、新約聖書87ページ、マルコによる福音書12章の29節、29節そして31節までをご一緒に読みましょう。30節31節を読みたいと思います。87ページ、マルコによる福音書12章の30節31節をご一緒に読みましょう。3、はい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。アーメン。イエス様は唯一の掟、それは何よりも、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛するということ。そして、隣人を自分のように愛するということ。教会の使命は、うちにおいては互いに愛し合うこと。そして外においては、全世界に出て行って福音を述べ伝えること。しかしその両方とも私たちはまず第一の掟とイエス様がおっしゃった、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。このことなくして私たちは隣人を愛することもできないし、全世界に出ていくこともできません。イエス様が今日私たちにたった一度の与えてくださった人生を、まず心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、主なる神を愛せよ、そのように語られました。私たちにどのような肩書きがあったとしても、牧師であれ、宣教師であれ、音楽主事であれ、またそれぞれこの地上にあって肩書きがありましょうとも、冒険家であったとしましても、主が喜ばれることはそこにおいてどのような大きな働きしたかではなく、私たちの心が捧げられたかどうか、私たちの心が、あるいは精神が、思いが、全身全霊すべて力を尽くして主に捧げたかどうか、そのことを主はいつもご覧になっておられます。今日私たちの礼拝はどうでしょうか。私たちの日々の生活はどうでしょうか。私たちが捧げる奉仕はどうでしょうか。心を尽くして主に捧げる礼拝でしょうか。いよいよ60周年、自生実は60周年礼拝です。 しかし60周年礼拝だから心を尽くすわけではありません。私たちは毎週毎週、いや日々礼拝者として生きるとき、たった一度の人生は心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、そして力を尽くして主を礼拝することであります。その時おのずと私たちはキリストのご愛に満たされて、聖霊に満たされて、隣人を愛することができる、十字架を取ることができる、全世界に出て行って、そりゃそうだよね、この福音を述べ伝えずにはいられない、そのようなものへと私たちは変えられていくのであります。今日知恵の139編のこの御言葉を調子として選ばせていただきました。今朝私たちは御言葉を通して、神よ、私を極め、私の心を知ってください、私を試し悩みを知ってください、ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。私たちが主の御前に出ますとき、主を見てください、ご覧になってください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、私が正しく今日歩んでいるかどうかを、先週1週間私たちは主にあって正しい道を、正しい選択をしたかどうかを、そして新しい1週間御言葉により作り変えられて、心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、主の正道を行くことができますように、そのように私たちは礼拝を通して変えられるものでありたいと願います。今週の土曜日にはサマーキャンプが行われます。このタイトルは燃えよ、去年は燃えよはついていませんで、リバイバルサマーキャンプびっくりマークだったんですけれども、今年はさらに燃えよというんですから、燃えよってことなんですよ。わかりますか、言いたいことは。燃えなさいって言ってんですよ、主は。去年はリバイバルサマーキャンプでよしとされましたけれども、つまりその前はリバイバルもついていなかったから、去年はまずリバイバルされるサマーキャンプとして祈り備えていきましょう。リバイバルされたと思います。子どもたちから手を挙げる者たちが起こされてきました。そして今年にあっては主が燃えよ、玉川教会60周年迎える皆さん、燃えなさい、もう一度聖霊によって燃えよ、そして立ち上がれ、そして心を尽くせよ、思いを尽くしなさい、精神を尽くしなさい、力を尽くしなさい、持っているものすべてを主に尽くして捧げなさい、そうすれば必ずあなたは燃やされていきます。燃やされたら捧げますじゃないんですよ、皆さん、捧げたら燃やされるんです、尽くしたら燃やされるんですよ、燃やされたら出ていきますから、お待ちください、燃やされたら伝道します、家族に伝えます、燃やされたら祈りますから待っていてくださいと言いましたら、主が先に来られるでしょうね。しかし私たちが御言葉を聞いて、燃えようと言われて、燃やしてください、もう焼き尽くしちゃってください、そして心を尽くさせてください、たった一度の人生ですから、後にも先にも一度しかないんですから、主を燃える心で生きるものとならせてください、なりたいではありませんか、皆さん。私はそのようにして献身したんです。若き日に、今も若いんですけれども、というところでもうすでに違うんだろうなとですね、まあ、そのように思いますが、いつも毎回そんなこと若い人はいちいち付け加えないんだろうなと。しかし留学をして帰ってきまして、本当に自分の人生というものを探しに探しに探しまくって、失望し絶望し落胆する、そのような自分自身を見ながら、就職をいたしました、設計事務所に。けれどもそこでなんとか人肌あげようとそこまでは思っていませんけれども、しかし自分の人生、いつ終わるかわからない人生を、建築家でもいいから、インテリアデザイナーでもいいから、もう何でもいいから、とにかく燃えた心で喜んで どうしようもないこの者を救ってくださった主に喜んで生きる者になりたい。たった一度の人生を主のために主が喜ばれる人生を生きて最後終えたい。そしてその中で私には一つの願いが起こされました。祈りが起こされました。それはいつか天国に行きます。その天国に行きました時に主に迎えられて、愛する娘よよくやったよくやった、そういうふうに言われる人生を生きたい。そのためだったら、もしそのような人生なら建築家でもいいです、何でもいいです。ただ私の心がいつも燃えているように、せっかく贖われて救われたこの人生、一回きりの人生がなんとなく腑に落ちずに終わった、そのようではあってはなりません。いや、そのようでは嫌です。喜んで最後主のもとに行きたいです。何歳でもいい、若くてもいい、年を取っていてもいい、何歳でもいいから主に招かれた時に主がよくやったと言われる人生を生きたい、そのような思いが、祈りが起こされました。今その道を歩ませていただいていることを主に感謝いたします。主の皆を賛美いたします。まだいつ死んでもいいとはそのような働きをしておりませんので言えませんけれども、でも主にあがなわれてこの道を主が開いてくださったことにただただ感謝に耐えません。私たち一人一人がどのような人生を歩んでいくのか、どのような選択をしていくのか、それは皆さんに委ねられています。今回このサマーキャンプを行うのに、主は燃えよ玉川教会、子供から大人まで。なぜそういうふうに主はおっしゃられるんでしょうか。燃えていないからでしょう、足りないからでしょう、本当に心が尽くされていないからでしょう。もう私自身のことでありましょう、精神が尽くされていないからでしょう、本当に思いが尽くされていないからでしょう。でもだから燃やされたいと願います。皆さんと一緒に聖霊に燃やされて60周年を迎えたいと、そのように願います。子供たちのリバイバルを願うなら、親がリバイバルされなければなりません。教会学校のリバイバルを願うなら、先生たちがリバイバルされなければなりません。教会のリバイバルを牧師が願うなら、言うまでもない、牧師が変わらなければなりません。夫が、妻が、子供たちが、親が、家族が救われてリバイバルを願うなら、私が変わらなければならない。私がまず心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主を愛する者に変えられなければなりません。榎本康郎先生のこの仲介書ですね、一日一章、まあ、このディボーションですけれども、このディボーションの箇所で、今日のマルコによる福音書12章の箇所から先生がこのようなお取り次ぎをされています。今日ここに最初に出てきた人は律法学者でありました。サドカイ人や律法学者たちは当時の進歩的な知識人であり、宗教的な知識議論に長けているそういう人たちでした。イエス様はこの27節のところで、イエスが神は死んだものではなく生きているものの神であると言われたのは、神が議論の対象ではなく具体的に私たちを救い慰め、約束を成就し、あるいは私たちに迫ってくださる神であるという意味である。もう一度読みますね。神が議論の対象ではなく、学びの対象ではなく、私たちを救い、具体的に私たちを救い、私たちを慰め、私たちに約束の成就を与え、あるいは私たちに迫ってくださる神であるという意味であります。そうした神との交わりなしに、神キリストについて議論だけしている人が今でも非常に多いと思う。 また今のキリスト教会は神そのものよりも神について知ることに力を入れているように思える。しかし本当に大切なことは神ご自身に出会った体験、十字架との出会いなのである。カルバリで十字架についてくださったイエスは私のために死んでくださったということを理論や知識で納得するのではなく、人間がどんなに努力しても拭うことのできなかった罪があの十字架によって拭い去られたという原体験こそが大切なのである。それがなければ私たちの信仰はただ理論を楽しむことだけに終わってしまう。私の友人が網走刑務所で死刑囚と面談したときに、その人はこのように言いました。自分には神を疑う余裕はない。いつ死ななければならないのかわからないところに立っている自分にはイエスの十字架にすがるほかに道はない。自分には神を疑う余裕はない。議論している余裕などない。いつ死ぬかわからない、裁かれるかわからない、その前で私はイエスの十字架にすがるより他に道はないと言ったそうである。この人に比べて私たちはなんと気楽な安全地帯でいろいろなことを口にしていることだろうか。ここに私たちの信仰のひ弱さの原因があるのではないだろうか。今日購読箇所で創世記の32章をご一緒に開きました。ご存知のようにヤコブ、イサクの息子のヤコブという人はエソの祝福を手にしたく、お父さんを騙しそそのかし、お兄さんを騙し、そして祝福を奪っていきました。そのようにして祝福を得た彼はエソの剣から逃れるために逃亡生活、逃亡、逃げる人生が始まっていきました。しかし逃げました。そのところで28章、主ご自身がヤコブに現れてくださり、私はあなたと共にいる、あなたを見捨てることも見放すこともない、必ずあなたを約束の地に連れ帰る、このようにして主がご自身を表されました。ヤコブは、ああ本当に主は生きておられた、ここにおられた、私は知らなかった。そのようにヤコブは神様と出会っていきました。その後逃亡生活が続きましたけれども、主は何度となくヤコブに語った御言葉を繰り返し繰り返し語りながら、必ずあなたを約束の地に連れ返す、必ずあなたを祝福とする、決して見捨てることも見放すこともない、私はあなたと共にいる、そのように語ってこられました。その御言葉を使って今日この32章ペヌエルに差し当たりましたときに、ヤコブは25節、一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ヤコブの人生のクライマックスであります。今日までもヤコブは神を知っておりました。父母たちが信じるこの神、唯一の神としてその信仰を持っておりました。自分自身にも御言葉が語られておりました。そこで主と出会ってきました。けれどもヤコブにおいて決定的に神と出会う必要がありました。それはヤコブが一人になった時、一対一で神と向き合うために、神様はこの時まで御言葉を持ってヤコブを導いてこられました。この時のヤコブの祈りはもう敵であるですね、敵になってしまった兄エソーがたくさんの軍隊を率いて私を殺そうとしている、神様は約束の地に帰っていいよとおっしゃったのに、約束の地に帰るまでに自分は死んでしまうかもしれない、そのような恐れがヤコブを襲いました。32節の32章の前半の方では、ヤコブは非常に恐れて思い悩みました。
ヤコブは10節で言います。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。12節、どうか兄エソーの手から救ってください。私は兄が恐ろしいんです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くすると、このように言ったではありませんか。しかし今はその約束を目前に私は死んでしまいそうなんです。ヤコブはこの時非常な恐れに取り憑かれておりました。私たちも人生の中で様々な体験経験を通して恐れというものが、ある方が言いました、ダウンロードされてしまう時があります。その恐れからたびたび私たちはその恐れを思い起こしながら身動きが取れなくなってしまう。ヤコブもまたエソーという恐れを抱えた人生でありました。もちろん自分が始まりであったことでしょう。しかしそれでもなお今日ヤコブはこの11節で言っています。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。そのような私でさえも、私の人生も神様の御言葉の通り何も持たずに杖一本で出てきた人生が、読みませんけれども14節から読みますと、たくさんの家畜、たくさんのものであふれている、そのような祝福に預かりました。しかしヤコブが本当に受けるべき祝福は、祝福とされること、神と一対一で出会って変えられること、神の前にひざまずき神が勝利してくださる人生をヤコブが新しく生きていくことでありました。皆さんにも御言葉が語られていると思います。約束の御言葉が今日まで与えられ、その御言葉が、玉川教会もそうです、この御言葉が今日まで私たちを導いてくださった。しかしその御言葉の中で失望していないでしょうか。未だなお恐れに取り憑かれていないでしょうか。不信仰の中、不従順の中で右往左往していないでしょうか。何よりもまず神の国と神の義を求めよう、これに欠けていらっしゃるでしょうか。そのような生き方、私たちは御言葉を聞いていても本当にどこかで、人生のどこかで、子供たち若者たち聞いていてください、人生のどこかで親の信仰ではなく、誰かに導かれてきた信仰ではなく、あなたが主の前に立たなければいけない時がやってきます。それが祝福の時です。そして今がその祝福であると信じます。時を待ってほしくないです。今語られている御言葉があなたに語られている御言葉です。私もなお、ヤコブもなお、クリスチャンホーム育ちでした。8歳でバプテスマを受けましたけれども、親の信仰でした。自分の信仰ではなかったと思いますけれども、幸いなのかな、両親が教会の命につながり続けてくれて、今私がここに本当に主の憐れみで立たされていることを覚えます。60周年を思います時には、本当に主がここで救い、ここで改心を与え、立ち返らせてくださり、そして献身を招いてくれた、もう何も言うことがありません。主を感謝します。私たち一人一人もそのようにして、たった一度の人生を主に招かれているものであります。子どもたち、若者たち、苦難の中で、試練に遭う中で、一対一で神と出会うことが祝福であります。ヤコブはそうでした。最後、神様はこの祝福を大切に大切に取っておかれたと言えるでしょう。私たち一人一人、子供だけではありません、若者だけではありません、今主のお見舞いに一人一人が、ヤコブから、あなたはイスラエルだ、 そのように変えられる時を主が備えておられます。いや、もうすでに私たちはイエス・キリストを信じ、ヤコブからイスラエルに変えられたのであります。すなわちヤコブとは、ヤコブとは、押しのける者、足を引っ張る者、そのような言葉の意味がありました。しかしイスラエルというのは神勝利したもん。私たちの人生は人を罵る者、のけ者にする者、そのような罪ある人生からイエス・キリストと出会い、その救いに預かり、罪が許され、神勝利される、そのような人生に変えられた者たちであります。しかしもう一度私たちは今心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、力を尽くして、私を愛しなさい、この御言葉の前に私たち一人一人もう一度この十字架のあがない預かったものとして、いや、このことを先ほどの千尋和先生、榎本先生の言葉の通り、そのことがまだ私の中でリアルでない、本物でない、だから従うことができない、だから自分を捨てることができない、そのようなところを私たちが歩んでいるならば、今がペヌエルで神と格闘する時であります。今日御言葉を聞き、私たちは主の前に出ましょう。一対一で、ヤコブは一人になりました。皆さん一人になりましょう。主の前では一人になることが重要であります。主の前では家族ぐるみでもない、夫婦ぐるみでもない、兄弟姉妹と共に教会でありますけれども、しかし今ここに私たちは主の御前に、親であろうと子供であろうと、夫であろうと妻であろうと、信徒であろうと牧師であろうと、宣教師であろうと、音楽手であろうと、一人一人が主の御前に立たなければなりません。一人になってください。そしてそこでヤコブのように、ヤコブは祈りました。祝福してくださるまでは離しません。この祝福をいただこうではありませんか。この祝福に預かって、あなたはもうヤコブではない、イスラエルだ。あなたの人生にあなたが勝利するのではない、神が勝利してくださる人生を生きていきなさい。自分の力でどうにかする人生ではなく、主により頼み、御言葉に従って、主に全てを捧げて、主に全てを明け渡し、たった一度の人生を、祝福された人生を生きようではありませんか。重ねています。自分の力に頼る人生ではなく、自分の知識や知恵、経験に頼っていく人生ではなく、主により頼み、心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、力を尽くして、主を愛し、主が勝利してくださる、主が導いてくださる、そのような人生を私たちご一緒に歩んでいきたいと、そのように願います。いよいよ60周年を迎えます。主を、私たちに真実な悔い改めを与えてください。もう一度主の御前に燃えよ。私たちの人生が本当に聖霊に燃やされて、主が喜ばれる人生を選び取っていくことができますように。最後に申命記の6章を開いて終わります。今日のこのイエス様が語られた、何度も言っていますし、シェマ、聞けですね。この言葉は申命記の言葉の引用でありました。申命記の6章の5節から7節を開きましょう。291ページです。291ページ、申命記6章の、申命記6章の5節から7節をご一緒に読みましょう。291ページ、申命記6章の5節から7節をご一緒に読みます。291ページです。申命記6章の5節から7節です。3、はい。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、 これを語り聞かせなさい。アーメン。この恵み、またこの命を私たちが受けるのみではなく、私たちはここに主が語っておられます、命じておられます。今日私たちがこれらの言葉を心に留めて、そして子供たちに、後に続く者たちに繰り返し教え、道を歩いている時も、皆さん寝ている時も語り聞かせなさいというのは大変ですね。寝ている時も祈りの中で眠っているならば、きっとそれもまた主が用いられることでしょう。しかし大事なことは、私たち一人一人がこのような御言葉の命に預かり、私で終わるのではなく、私に続く家族、子供たち、孫たち、いや私たちに続く全世界のまだ救われぬために、この御言葉を、この福音を語り続けていきましょう。そのためにまず私たちがペニュエルで神と一対一で出会い、十字架を体験しなければどうして伝えることができるでしょうか。どうして語り続けることができるでしょうか。子供たちに教えることができるでしょうか。まず私がこの御言葉にしっかりと土台を置き、私が変えられて、私がまず主を心を尽くして愛するものとなりますように。そしてこの十字架の素晴らしいご愛を、いよいよ玉川教会を通して、皆様を通して、全ての作られた者たちに述べ伝えられていきますように、60周年を期待したいと思います。お祈りします。ご愛なる天のお父様、心から皆をあがめ賛美いたします。今日もこのようにして私たち一人一人、子供から大人まで、あなたが私たちをこの場所に集めてくださり、今日大事な御言葉を、命の御言葉を語りくださいまして、心から感謝いたします。足りない御言葉の取り次ぎでしたから、どうぞ聖霊様、引き続き今日集いしお一人お一人に聖霊によってこの御言葉を思い起こさせてくださり、語り続けてくださり、新しい週間、いや私たちの人生、たった一度の人生を、主よ、あなたを愛して生き抜くものとならせてくださいますように、あなたに従い、またあなたが成したいと願っている技のために、私たち人生が捧げられるものでありますように、何より私たちの心がいつもあなたを愛し、あなたに捧げられる生活をすることができますように祝福してください。いよいよ60周年を迎えます。玉川教会につながるお一人お一人に、ここにいない家族、子供たち、孫たちにも、大いなるこの祝福の実りが豊かに流されていきますようにお祈りいたします。必ずそのようにしてくださることを心から信じ、主に期待します。どうぞ私たちを燃え上がらせてください。再び聖霊によって立ち上がらせてください。主の使命のためにこの命を捧げることができますように導いてください。必ず御言葉の成就が私たちに与えられますことを心から信じ、また主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。